知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は災害は忘れた頃にやってくる、風水害への備え万全ですかについて危機管理課の中島さんにお話を伺います。中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近では8月8日に南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表されました。改めて災害時の行動や持ち出し品などを確認した人も多いと思います。そしてこれからは台風のシーズンです。今年もですが、毎年各地で集中豪雨や台風により多くの被害がもたらされています。被害を最小限に抑えるためにはどんなことが大切ですか？
被害を最小限に抑えるためには事前の準備が大切です。自分が住んでいる地域にはどんな被害が起こりうるのか、またその被害を少しでも減らすために自分は何ができるかを日頃から考えておきましょう。
事前の準備が大切ということですね。では次に、日頃の準備が肝心と言われますが、具体的にはどんなことをしておけばいいでしょうか？
まずは備蓄品、非常持ち出し品の確認をしましょう。浸水被害が起こった場合、水が引くまで数日間は家から出られない状態が続く場合があります。数日間は買い物に行かなくてもお家で過ごせるよう、あらかじめ食料や水を備蓄しておいてください。またご家族で災害時にどの避難場所に集まるかを決め、安全な経路も確認しておきましょう。そして雨どいや側溝に詰まりがないかを定期的に確認し、雨水の流れを良くすることも冠水や浸水を防ぐ一つの方法です。いざ台風が近くなってきたら、植木鉢や物干し竿など飛ばされやすいものは家の中に片付けておきましょう。
わかりました。もう今教えていただいたこれだけのことは事前に備えておけるということですからね、皆さん準備しておきましょう。続いて、非常持ち出し品を準備する上でのポイントはありますか？
参考になる非常持ち出し品リストについては、一宮市の防災ハンドブックや洪水ハザードマップのほか、インターネットで検索しても確認することができますので、それらを見ながら準備してみてください。ここでは中でもポイントとなる3つを紹介します。1つ目は携帯電話とモバイル充電器です。携帯電話は連絡、情報収集、懐中電灯などの代わりになるので当たり前に大切ですが、電池がなくなってしまっては使い物になりませんので、持ち運びのできる充電器も持っていくこともポイントです。2つ目は着替えです。濡れたままの服では低体温症になってしまう危険性がありますので、着替えも一式用意しておきましょう。3つ目は常備薬です。普段から服用しているお薬がある方は必ず携帯するようにしてください。
わかりました。ぜひ皆さん、この3つのポイントも確認してみてください。次に、災害の危険が高まったとき、市ではどんな対応をしますか？
一宮市に大雨、洪水、暴風など気象警報が発表された時点で災害対策本部が設置されます。危機管理課を含めた職員が常駐しており、警報が出ている間は24時間体制で動いています。災害対策本部では被害情報の収集や各関係機関との連絡を行っています。
続いて、市民の皆さんが緊急時に連絡をできるところはありますか？また被害情報はどこに、どのように伝えればいいでしょうか？
命に関わる緊急時には迷わず110番や119番に電話をしてください。被害状況の報告は一宮市災害対策本部、 72-1330 にお願いします。また X 旧 Twitter でもハッシュタグ一宮市災害でも情報収集を行っていますのでご活用ください。
X には市民の皆さんからハッシュタグ一宮市災害をつけて投稿していただくということでいいんですね。
はい、
ぜひ皆さんこちらもご利用ください。災害時には情報を得ることが大切だと言われます。災害情報の入手についてお聞きします。市が発信する緊急情報にはどのようなものがありますか。また情報入手の際に気をつけることがありましたら教えてください。
一宮市では安心防災ネットという登録制のメール配信サービスで市が発信する緊急情報を受け取ることができます。対象地域ごとの避難情報や避難所開設のお知らせなどをお届けします。 X、旧 Twitter など SNS ではリアルタイムで様々な情報が飛び交っていますが、嘘やデマも多くありますので、全ての情報を鵜呑みにせず落ち着いて情報を判断してください。
自分で情報を見極めるということも大切ですね。次に災害時の緊急情報の種類についても改めて教えてください。
避難情報は5段階の警戒レベルに分けられます。特に注意してほしいのはレベル3の高齢者等避難からです。高齢者等避難が発令されたら、足腰の弱い方や小さな子供連れの方など避難する場所に行くまでに時間がかかりそうな人は避難を開始してください。レベル4の避難指示では全ての方が避難を開始してください。レベル5の緊急安全確保はすでに災害が発生したまたは発生するときに発表されるものですので、レベル4の避難指示までに必ず避難を完了させるようにしてください。もし避難する前に緊急安全確保が出てしまった場合は、近くの建物のなるべく高いところ、とにかく水の来ないところに移動をして、直ちに命を守る行動をしてください。
詳しく説明をしていただきました。それでは中島さん、最後にお聞きの皆さんに一言をお願いします。
はい。記録的な被害は毎年のように全国各地で起きています。一宮市は近年幸いなことにそういった被害はありませんが、だからといって安全というわけではありません。過度に恐れる必要はありませんが、正しい知識を身につけ、正しい対策を行い、いつ災害が起きても冷静に適切な行動が取れるようにしておきましょう。
今回は危機管理課の中島さんにお話を伺いました。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回中島さんにお話しいただいた、災害は忘れた頃にやってくる、風水害への備え万全ですかについては、広報一宮9月号4ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959、 0586-28-8959 です。76.5iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
76.5 iWave iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは洪水ハザードマップの確認をのお知らせです。洪水ハザードマップとは、堤防の決壊や河川の氾濫などにより浸水が想定される範囲と緊急避難場所などの施設を示した地図です。また防災情報の入手先や非常持ち出し品についてなど、事前に確認しておくと良い情報も掲載しています。配布場所は本庁舎治水課、危機管理課、備災木曽川庁舎、出張所です。洪水ハザードマップを確認、市ウェブサイト ID1038044、 音声説明動画があります。浸水の深さを地図で確認、広報一宮9月号4ページの二次元コードで読み込んでご覧ください。お問い合わせは治水課、電話番号0586-28-8642、 0586-28-8642 です。続いては浸水対策施設の設置費を補助のお知らせです。対象は雨水タンク、浄化槽転用貯留槽、透水性舗装、浸透マス、防水板の浸水対策施設。補助額は雨水貯留施設は工事費の9割まで、補助限度額があります。その他の補助額など詳しくはウェブページをご確認ください。申請など詳しくは設置前にお尋ねください。お問い合わせは治水課、電話番号0586-28-8642、 0586-28-8642 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、警察への相談はダイヤルシャープ9110へ、緊急電話は110番、相談事はシャープ9110。110番は緊急通報のための専用電話です。緊急の対応を必要としない相談などが110番に寄せられると、事件事故など緊急通報に対する警察の対応に支障が出る恐れがあります。インターネットで注文した商品が届かない、嫌がらせのメールが届いて不安などの相談は、警察相談専用電話シャープ9110、または最寄りの警察署の住民サービス係へご相談ください。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-24-0110、 0586-24-0110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。